します。
よろしくお願いします。エマさん、
はい、
マニラで勉強中。
はい、
僕はちょっとざっくりしか知らないので順番に聞きたいんですけど、
はい、
留学もしてるし、交換留学もしてるし、大学にも入ってる。
はい、
そうですよね。
はい、
日本の大学中に交換留学したんですか。
そうです。
それが一番最初。
そうです。一番最初です。
UP の時。
はい。
大学何回の時ですか。
4回生の時ですね。
4
年生の時に休学して1年間フィリピン。
なんで UP に交換留学しようと思ったんですか。
提携のプログラムがあって、で大学時代にタガログ語を勉強していたので。
なんでタガログ語を専攻したの。
そうですね、長い話なんです
よ
ね。なんかざっくり言うと、日本でキリスト教の教会に行っていて、でそこでそのフィリピン人の方が、
はいはいはい、はい、
その在日のフィリピン人の方がいらっしゃって、はいはい、で一番最初にそのフィリピン人と接したのが、今日その教会なんですけど、うんうんうんうん、でなんかその彼らが話してる言語に、
興味があった。
興味を持って、英語じゃない言語を
話してる。タガログ喋ってんだ。
はい、
あ、
そうですね、それが一番最初に興味
を。それで大学の専攻をタガログにしようと。
しようと。
それって第二言語選択とかじゃなくて、もう完全専攻なんですね。
専攻です。で第二言語に英語が。
はいはいはい、
はい、
でそれで交換留学はフィリピンに行こうと。
フィリピンに行こうと。
それってタガログ語を勉強しに来たってことですか。英語ですか。
そうです。第一の目的はタガログ語です、ね、
タガログなんだ。
で第二に英語をもちろんですけど、
それどれくらいの期間。
正式には10ヶ月ですね。2011年
結構前や。
5月から12年の3月まで。10ヶ月。
それはメインはタガログなんでしょ。
はい。
で英語の授業も受けるんですか。
はい、受けましたね。ただその英語そのものの授業とっていうよりは、その他の授業を取ってもその授業が英語で行われるっていう、
はい、授業自体が、
はい、
10ヶ月もいたらタガログも英語もそこそこ日常会話は、
そうですね。でもなんか自分としてはちょっと不完全燃焼のところがやっぱりあって、なんか正直その自分でやっぱり話せる環境を作らないと、
はいはいはい、
なんかフィリピンに来たらタガログ語を日常的に話すのかなって思ったんですけど、
はいはい、
実際はその留学期間も日本人と接する機会が多かったりして、でフィリピン人の友達はできましたけど、なんかずっとタガログ語で
英語で話し合うってことですか。
っていうの、はい、やっぱりこうちょっと詰まるとやっぱり英語で僕もできるので話してくれたりしちゃって、なかなかちょっと伸び悩んだかなっていう。そのフィリピンに慣れるとか友達を作るとかっていう意味では良かったんですけど。
そう、フィリピンの環境にはすぐ慣れたんですか。
はい、でもどれくらいかな、でも 2,3 ヶ月かかりましたかね。
こういう環境、 UP の環境過酷って聞くじゃないですか、ドミトリ
ー。そうですね、最初は衝撃。
そうですよね。もう今では日常を、
はい、慣れましたけど、
前来た時その学校の中でスラムがあるって聞いて衝撃受けましたけどね。
は
い、
うん、ありますあります。
でももうそれは当たり前なんですよね。
最初だけですね。
最初だけ。でも気をつけるところを気をつけてたら別に問題ないんですよね。いやだからそれがねすごい難しいのが、これでも留学相談あったんですけど、やっぱフィリピンのイメージ悪いじゃないですか。でなんかもうやっぱすごい怖いイメージじゃないですか。だからやっぱりみんな親がすごい反対していけないですよね。で僕も安全な国とは言えないじゃないですか。
言えない
でしょ。でも普通にしてたら大丈夫なはずなんですよ。でも自己管理全然できなかったらやっぱりトラブルに遭う可能性もあるし、でもこの危険さを行ったことない人は説明できないですよね。 あの大丈夫だと思うと普通にしてたら
本当でもそうそうです気をつけるところ気をつけてたら大丈夫っていう、それしか言えない
ですそうですね実際女の人いっぱいいますからね
そうですね多いですね
それでまあでも慣れてくると
はい
交換留学の前で1日何時間ぐらい勉強するんですか
交換留学生の時はどれぐらいですかねでも授業がやっぱり週に何時間3つかな3個の授業を取っててそれぞれ週に3時間ずつまあ授業があってプラスでも1日そんなに勉強しなかったですね6時間何かやらないか
うーん長いもんねそっか基本だから学校に行ってるわけですよ ね,
そ, ですね
でそこに日本人でいるんですか
授業には
いるんですかあいないですよねタガログ語といないですよね、
うん、
あでもドミトリーにいるのか
そうですね
いろんな学校
はい
あ日本人の交流はあるけどみんな専攻が違ったり学部が違うと、はい、なるほどね、うん、あ他の国の人はいるんですか
いますね
タガログを取ってる人はどんな国の人がいるんですか
タガログ語を取ってる人ですか、うん、でも国籍としてはやっぱり一番多いのが韓国ですかね
あ韓国多いんだ
多いですねあタガログ語の授業でですか、
うんだって専攻タガログ語やったんでしょ
あそうです
その授業は
授業
誰が受けるんかな
でもフィリピン人ですね
フィリピン人なんでタガログ語を受けるんですか
あタガログ語の授業は留学生向けなのでそれこそそのオーストラリアの方がいたりとか、うん、韓国人もいたしあとアフリカもいたしなんですけど
やっぱりそのキリスト教の人が多いんですかそういうつながりで通るんですかね関係ないです
かフィリピンに来てやっぱりタガログ語ちょっとはできた方がいいかなとか
なるほど
そういうちょっとポップな理
由なるほどね特に明確なものがあるわけじゃないですかそれで、まあ、交換留学が終わって日本に帰るって、はい、大学生活を続けるんですかね
そうですね1年間
で卒業するんですか
はいそうです
でその時に就職しなかったところなん
ですか就職活動も並行してしたんですけど、うん、ちょっと大学院に行こうか両方で悩んでいて、うんうんはいはい、で就職活動をしてでどうしようかなって思った時にやっぱりちょっと先ほども言ったんですけどやっぱり留学がちょっと不完全燃焼というかタガログ語が思ったよりも伸びなくてでちょっともう一回だけフィリピンに行って
行こうと
勉強したいなって思ったので、まあ、大学院に行くという選択肢
もともとは日本で大学院に行こうと思ったんですか
あいえ
あそうなんや就職するかもうフィリピンの大学院かと
大学院かっていう
でそれはもう UP の大学院UP の大学に行こうと思ったら入試するんですか、うん、
入学試験がありました筆記試験と面接試験
へえ、はい、ちなみにもともとの大学の宝子専攻でしょ日本の大学で、はいはい、そういう人っているどれぐらいいるんですか
わー少ないですね
少ないですよね
本当に少ないですね私も同級生が20人くらい
あそんなもん
で、で卒業した後もうみんなあのフィリピン語とは関係ない仕事
にあやっぱりそうなんだ
はいついていくので本当にフィリピン語を続けて勉強したりフィリピンで就職したりっていう子は
ほとんどいない、
ね、いないですね
へえ、うん、でもまあそれをあえて選んで受験して、はいはい、フィリピンの大学院、まあ、もう一回交換留学で来てるからフィリピンの雰囲気とか UP は分かってるわけじゃないですか、はい、でその UP の大学院に入ろうと思った時に問われるのって何の試験が問われるんですかタガログ語とかあるんですか
あ、まあ、ないです
英語
で英語で大丈夫ですね
英語で何の試験があるんですか
その筆記試験と面接試験その筆記試験っていうのがちょっと SPI の試験を英語バージョン
なるほど
やつがとあとエッセイがありました、はいはい、その自分の 今までここの大学院に入ろうって思って、はいはい、来るまでのその経歴というか、
なるほど、
興味があってこうで、で今ここの大学を受けますっていう筆記試験ですね。
知識の学力じゃないんですね。じゃあ、うん、ちゃんとその自分のことをしっかり説明できて、
そうですね、
で、まあ、SPI 的なそのなんていうか常識的なものがちゃんとあれば入れるんだ。
はい。
入
るのは
そんな難しくない。
難しくない。
UP もそうなんだ。
でなんか多分その私が入ってる学部は、まあ、留学生を増やそうというか、ちょっと今フィリピン人しかほとんどいないんですけど、
あ、そうですか、うんうん、
やっぱり外国人を増やしたいというか、多分そういう意向もあって
入りやすい
と。入りやすいかもしれない。
学費も安いんですよね。
安いです。
日本に比べたら全然
安いですね。
UP って国立でも外国人だったら料金違うんですか？
はい、ちょっとやっぱり高く取られるんですけど、それでも半年間でだいたい10万円ぐらいですかね。
それって生活費入ってんの？授業料で。
授業料だけです、は
い、で、はい、でも学校の中住んでるんですよね。あれめっちゃ安いんでしょ？
あれ
前
2000ペソなので
5000円ぐらいや。
そうです。
1ヶ月5000円で住めると。でも過酷なんでしょ？
まあ、
でも問題ない。住めば都。1ヶ月5000円やから年間でも6万円ですよ。で授業料10万円。いや、半年で10万。
半年で10万なので。
1年で20万。
20万。
でも26万で、
はい、
まあ、学費と生活環境は用意できると。はい、あとはまあ食事とか。安いですよね。
安いですね。
で入るのは簡単だけど中は大変なんですか？やっぱり
中はやっぱり
大変。
だから出るのがやっぱりそれなりには、だから途中で本当に辞めていっちゃうフィリピン人の
いるんだ。
ただまあ彼らの場合は仕事をしてるっていうのも、
ね、大学
なのでやっぱり仕事をしながら来てる人が多くて、だから授業設定もいつも夜なんですよね。5時から8時っていう、
はいはい、
だからみんな仕事終わってくるっていう感じで。
大学院の専攻も高学なんですよね。
大学院はもうちょっと広がります。あの東南アジア専攻の中で一応フィリピンを選ぶっていう、だから言語だけじゃなくて他のフィリピンの政治経済とかちょっと社会学的なことを今は
やってるんですか？
やってます。
社会学っていうのもそのアジア社会学的なものなんですか？
そうですね。
でもちろんタガログ語の授業もあると。
タガログ語の授業はタガログ語そのものの授業ってないです
ね。それはただ飛び交ってるってことだもんね。
そうですね。
すげえ環境だな。UP の大学院に日本人っているんですか？
日本人少ないですけど。
あ、でもいるんだ。
でも私の他に2人とかそういう、はい、レベルですね。少ないですね。
UP ってまあフィリピンの東京大学でよく言われますけど、うん、そこの大学院にいるっていうのは賢いやつ多いんですか？
頭いいと思う。
頭いいんだ。
はい、やっぱりあと頭の良さとやっぱりその、まあ、日本と比較してってことになっちゃうんですけど、はい、やっぱり国のことをよく知ってるなっていう。
自分の国のこと、
はい、今こういう国が問題を持ってとか、はいはいはい、
それアジア全体のことを知ってるってこと、
はい、フィリピンのこと、もちろんフィリピンのこともそのあとアジアとの関わりとか他の国のこともやっぱりよく見てるなっていう。なので、
日本にいるとあんまりその視点ないですもんね。
なんかその意味ではすごく刺激を、いい刺激をやっぱり彼らから受けるって思いますね。
なるほどね。フィリピンの大学に行くとか言った時に親とか反対しなかったんですか？
はい、あ、でも親はもう最初からどっちでもいいよっていう。
そうなんだ。
やっぱり留学に1回来てるっていう安心感も、うんうんうん、
まあ1回行って、はい、ったかもしれない。確かにね。1回目はじゃあちょっと抵抗しました、
はい、やめてもいいよっていう。やっぱり不安っていうのは、
うん、でもまあ大学自体が交換留学で提携してたらまだちょっと安心ですよね。
はい、そうですね。
なるほどね。で今2年経ったんでしたっけ大学に。
そうですね。
で であと1年
あと1年で
フィリピンの UP の大学で3年なんですか。みんなそうなんですか。
全員ってわけじゃなくてその取れる授業数が2クラスから3クラスっていう幅があるんですよね、はいはい、1学期間に、
はいはいはい、
なのでその詰めて取っていけば2年
かなって。そっか。じゃあどれだけその密と濃く毎日通すか、ね、まあ、どれだけのスペースで単位取っていくかで
決まるっていう。なので
じゃあ早く頑張って詰めたら2年の授業料で卒業できるけど、はい、ずっとダラダラダラダラやってたら
4年
とか払わないといけないですね。
はい、はい、
でも課題とかもいっぱいあるわけですよね。
多いですね。あとやっぱり読むそのリーディングというかその文献を読む量が多いですね、
は
い、
英語ですか。タカログですか。
英語です。
鍛えられんだろうな本当。そんな毎日やってたらその前回不完全燃焼だった宝く号の苦なんかやり残した感というのは大学院の中で払拭できたんですか。
完全にではないですけど、でもはい、
だいぶ、うん、どれくらいのタイミングで。
でもある程度そのディスカッションに、まあ、自分でそのスピーキングのところはまだまだ弱いんですけど、そのクラスの中のディスカッションでタガログ語でバーッと言われたこともあって理解できたときにちょっと伸びたなっていうのは感じました、
英語も別に問題ないですよね。もう2年も
難しいですよね。
まだまだ、ま
あ、やっぱりなんかもう完成っていうのがないなっていう。やっぱ本当に難しいですね。話す方がやっぱりまだまだ増えてかなっていう。その自分の意見があっても、うん、こうそれを英語にして言うときにやっぱりこうスピードが遅いので、それはちょっとまだまだかなって思います。
でもまあまだまだ日本で大学行って大学院フィリピンって、はい、なかなかみんなの選択肢ないと思うんですよ。その、まあ、いかにその安いとはいえ、やっぱりその後進国の大学、途上国のね大学とかやっぱりクオリティはどうなんとか、そういう意見が多分ほとんどじゃないかなと思うんですけど、でも日本の大学と違って入れるけどやっぱり卒業するの大変なんですね。まあ、そっちの方がね力つけるにはいいでしょうね。
うん、力はつくなって思う。
まあ、この2年でそのやっぱり自分自身の変化も感じれてるわけですね。残りまだ1年あるわけじゃないですか。そこで何を得たいとかってのはあるんですか。
やっぱりまず第一の目標はそのディスカッション、まあ、クラスのディスカッションなり、まあ、普通の会話の中でもいいんですけど、やっぱり自分の方の意見を英語なりタガログ語なりでやっぱりこうストレスなくこう話せるレベルに到達できたらいいなっていうのが目標です。ある程度そこのレベルに近づきたいなっていうのは、あります。
なるほど。あとその、UP 大学院時代中に語学留学もしてるんですよね。
ですね、卒業大学を卒業して、その後に来ました。
大学院行く前
の、はい、語学留学は。
それは一回日本に帰ってから、
そうですそうです。
大学行く前にちょっと早めに来て、
そうです、
英語力もうちょっとつけとこうと思ったんです。
はい、
ああなるほどね、はい。それはやっぱりもっと英語力つけとかないと大学院行ってから大変かなと思ったんですか。どうやって学校選んだんですか。
もうインターネットで調べました。
あ、そうなんですか。
はい、
ケソン留学とか。
はい、であとはそのその来たちょうど語学留学に来てた1ヶ月だったんですけど、の時期に試験があったんですよ。大学院に入るための入学試験があったので、まあ、距離的にまず UP に近い方がいいっていうことと、 あとはその試験勉強をしたいのである程度その融通が、
あ、
1日8時間とか
スパルタン
になっちゃうとできないので、はいはい、っていう。
大学院の試験って1日だけじゃないですか、しばらくあるんですか。
筆記試験と会話の試験で1ヶ月、その1ヶ月の間の頭の週に筆記試験があって、で一番最後の週に面接。
なんでそんなに時間空けられるんですか。
わかんないです。
あ、そういうことね。
そうなんです。なのでその1ヶ月っていう。
なるほど。じゃあもうその期間を留学してしまって、
はい、
その方がいいよね。
でそのまま入品に。
じゃあ1ヶ月間だけ留学してたんですか。
そうです。
あ、なるほど。でそのUP に近い学校が CNN。
はい。で、ある程度その授業数もその短い本当に4時間のコースを取ってたので、そのあとはもう試験勉強に当てれるようにっていう。
僕あそこ行ったことあるんですけど、もう一回行けないですね。あ、連れてってもらったんで、なんか奥まったとこ入ってるじゃないですか。UP 近いですよね。
はい、UP 近いので。
ああ、どう、それ初めての語学留学ということですよね。
そうです、そうです。
もうでもその時に初級じゃないですよね。中級ぐらいですか。
はい、
インターミディエット
ぐらいだったんですかね。
初めての留学どうだったんですか。
でもその、まあ、目的が、まあ、ちょっと試験を受けるし、その近くで語学留学も行ったらいいなっていう、うんうん、まあ、スタンスだったので、そんなには悪くはなかったかな。ただその行った前と後でどれだけ伸びたかっていう、うん、
なるほどね。
ですかね。
ESL 普通に会話を取ってたんですか。
そうです、本当に4時間のなんか一番ベーシックなコース。なんかあまりそこで得たものを、まあでも話す、まあ、練習にはもちろんなったんですけど。
どういう授業を取ってたんですか。
なんかフリートークが多分2時間くらいあって、はいはい、まあ、1個なんか単語ボキャブラリービルディングみたいな授業があって、あとね、でもフリートーク3時間だったんですかね、ちょっと覚えてないんですけど。でもなんかその、
まあ、もうすでにある程度喋れるわけだから、喋ってるだけだったらもうあんま伸びないかもしれないですね。僕一回行ったことあるんですけど、地球なる方に乗ってたんですよ、 CNN が。で行って、で日本人スタッフが、まあ、来たての人がいて、なんか日本人の受け入れ体制が正直どこぐらいあるのかよう分かんないなって。まあでも2012年なんで結構前ですけどね。あれってどこに住むんですか。あの建物に住むんじゃないですよね。
あ、はい、
ちょっと離れてるんですね。
はい、2つ寮があって、一般寮と英語寮っていう2つに、う
ん
う
ん、英語寮ってあるんですか。
あります。
英語しか喋ったらあかんの、
はい、
あ、そうなんや。そっち行ったんですか。
いや、一般寮
です。どうなんですか。なんで、なんで。
いや、英語寮はそのなんだろう、試験が8時間とか取って、うんうん、でその後また寮でも英語の授業があるのだったので、うんうん、ちょっと
自由が利かないですね。
はい、できる一般寮に私は行ったんですけど。
日本人多いですか、CNN って。
多かったです、私の時は。
そうなんだ、
はい、ちょうど9月
夏休み
だったので、夏休みでみんな来てました。
なるほど。大学生が多かったですか。
はい、そうですね。
あそこって韓国料理ですよね。
そうです、そうです。
食事は
韓国料理で。
もう典型的な韓国料理ですか。別に問題なかったですか。
体調崩しました。
そんなレベルな、やっぱり。なるほどね。
毎日キムチが出る。
1ヶ月辛いですね。そっか。それで、まあ、留学しながら試験受けて合格して、
はい、
それで合格って どうやって伝えられるもんなんですか。
メールで。
あ、メールで来るんだ。
メールで来ます。
何日後ぐらいに来るんですか。
来たのが2週間後くらい
に、ね、メールで来るんだ。
来ました。
それで用意して、
はい、
合格発表から入学ってどれくらい空いてるんですか？
は1ヶ月です。
1ヶ月なんだ。でも帰ってすぐ来なかったね。
もう本当に行ったり来たりしてますね。
それで2年も経つんですよね。
はい。
なんかトラブルとかないんですか、フィリピンに2年も住んでて。
トラブルはあ、でも1回だけスリにあったんですけど。
どこであったんですか？
ジープニーの中で。
あ、ジープニーで、
はい、
横に座った人
だと思いますね。
あ、もう気づいたらなかったの。
はい。
財布ですか？
カバンの脇をこう多分買った、切られて、そっから
気づいたら開いてたんだ。
はい。
最悪やな、られ
たっていうのはあります。でも私はそれだけですね。
はいはい。なるほどね。なんかもう2年もいるとあんまり危険な感じじゃなくなってくるんですか？
失われていい。
やっぱりその感覚ないんだ。
うん、
でも気をつけるところは気をつけるけど、うん、僕もだから、
うん、どこが危ないっていうのが
分かってくるからね。
分かってくるとそこには行かない。
そうですね、うん、僕もだからよくみんなトラブルあったけど、どういうシチュエーションで会うんかなって思うとね、そうですね、普通に気をつけたら会わないじゃないですか、うん、どこで起きたんだろうみたいな。でももう毎日誰かがドラムになってるような気がするんですよね。いろんなとこ行くと。
なんでだ。多いですね。
多いでしょ。それってあの指とか言うとフィリピン人もいっぱいいるじゃないですか、はい、フィリピン人もトラブルになってるんですか？
あってるとやっぱり
関係ないんですよね。気をつけてないと合うんですよね。なるほどね。なるほどね。もうカバン向こう置いて、スーツケース向こう置いてきましたよね。急に気になった。まあいいや。なるほど。英語の勉強か。じゃその CNN の留学は、じゃあもうなんかホテル代わりやった感じですよね。どちらかというと、結果的に。
はい、そういう、まあ、プラス英語の勉強ができたらいいなっていう。
でも英語の勉強はやっぱりその大学で厳しい授業でもめっちゃ文献読まなあかんとかの方が鍛えられてる感はあるんですよね。
はい。
大学の中ってその文献読んだりとかレポート書いたりはすごいあると思うんだけど、スピーキングってどういう風に伸ばしていけるんですか？
でもスピーキングは授業の設定が、うん、その大学院の授業の設定が、ま
あ、
ディスカッションが主なので、どう思うとか、あとその先生が何かレクチャーをするっていうのが少ないので、
はいはいはい、
生徒がのうちの1人2人がプレゼンテーションをして、じゃあそれについてみんなでディスカッションをしようかっていう、うん、でまあ、授業の中では話す機会は
求められるんですね。
多いですね。
なるほど。じゃあその話すためのインプットとしてレポート書いたりとか調べたりとかはあるけど、最終的に授業の場ではそれを発表するから、
はい、
まあ、その方が絶対いいですよね。語学留学もそうしたらいいのにね。ちゃんと事前にこの明日までにこれ調べとけと、レポート書いとけと、でそれを元にディスカッションとかしたら、多分新しいボキャブラリーも増えるだろうし、多分語学留学がダメなのはやっぱり準備に避ける時間が少なくなっちゃって、やっぱり喋ってるだけになっちゃうのが良くないんですよね。なるほどな。なるほど。英語とタガログ語を極めたら、まあ、極めるっていうと語弊があるかもしれないけど、まあ、それを身につけて、その先って何か考えてるんですか？
はい、最終的な目標というか、まあ、自分の夢としては、うん、その翻訳家になりたいっていう。
何と何の？
英語とタガログ語。日本語とタガログ語ですね。
日本語とタガログなんだ。じゃあフィリピンと日本をつなぎたい
の、うん、っていう夢が、まあ、あって、でそのフィリピンに来ようって、まあ、大学院でもう一回来ようと思ったきっかけも、そのまあ日本語とタガログ語の翻訳をするときに、やっぱりそのフィリピン人の感覚っていうのをもうちょっと知りたいっていう、どういうふうに考えてとか思考回路とか、うんうん、でそういうのをやっぱり直にこう見たいっていうのが 構あって、
なるほどなるほど、
まあ、その仕事じゃなくて学生っていう、まあ、自由な立場でもうちょっとフィリピンにいたいなっていう、はいはいはい、まあ、ちょっと不安な動機なんですけど、
いやいやいや、でもやっぱりその文化的背景とか思考回路を知るっていうのは
知りたい
マストですよね、
思ったんですよね。
でそれはでもこの長いフィリピンの滞在の間中でだんだん分かってきたんですね。だんだん、
あ、こういうふうに考えるのかな、こういう時こうかなっていうのはちょっとずつですけど見えてきたところがあって、
フィリピン人ってどんな感じなんですか、
どんな感じ、その
分析結果によると
分析結果によると、でもなんかそのさっきその一緒にお話しした中でもおっしゃってたんですけど、はい、やっぱり本当にこう今を生きてる、
あ、まあそうですよね、
本当にもうこうだから先のこともあまり考えないし、うんうんうん、今楽しかったらいいよねとか、うんうんうん、いう考えがあったりとか、
うん、それはだいぶ大きいですよね、
うん、あとはやっぱりそのすごく家族を大事にするところとか、
うん、そうですよね、
自分の生活と仕事もはっきりにすごく分かるし、
うん、なるほど、
とかあとはいい面としてはやっぱり小さいことでもすごくこうオーバーに楽しめる
と
か、そういうのはいいところかなと思ったり、ちょっとなんか、うん、日本私から見るとすごく単純で幼いなっていう感じはするんですけど、
僕もよく言うんですけど全員中学生やと思ってね。だからそれが本当良し悪しだと思うんですよね、うん、だから今を楽しめてるし、うん、その、うん、なんか本当に日本とは全然違う感覚を持ってますよね、うん、その翻訳家っていうのはなんか文献とかの翻訳ですか、会話の、
最終的には小説、
あ、小説なんだ
とか、あとそういう漫画だったりなんでもいいんですけど、その本を
日本の文化を、
はい、
タガログ語にして、
うん、
あ、いいですね、
はい、っていう目標があって、ね、やっぱりこう今もあるんですけど、うん、その漫画とかでタガログ語に訳されてるものってもちろんあるんですけど、うんうんうん、でもその間に英語が入ってるものなんですよね、はいはいはいは
い、なるほど、一回英語でやったものをタガログになってるから
なので、
ちょっとだんだん変わっていくんですか、伝言ゲームみたいに、いやすげえ面白い、あ、ごめんなさい、
はい、大丈夫です、
あ、そうなんですか、
なのでなんかできればダイレクトに訳したいっていう、
そっか、英語もタガログも分かる人から見るとこうなんか突っ込みどころがいっぱいあるんですか、
へえ、あって、ちょっとそれがまああれですね、長期の夢ですかね、最終的にはそこにそれができたらいいなっていう、
なるほど、うん、いいですね、そこあんまり人いなさそうですもんね、
いないと思います、
だって UP でそれ専攻してる人もほとんどいないし、両方の文化ちゃんと分かって言語も分かって生活してる人ってそもそも少ないから、ちゃんとできたら面白いですね、いや、それはぜひ頑張って やってほしいですね、なんか日本
頑張りたい、
何が受けんなら、でもアニメかやっぱり、そっか、じゃあ残り1年半はやっぱもう言語と文化を知ると、
知るというところで、
うーん、いや目的が明確でいいじゃないですか、
はい、
ね、え、日本には全然帰ってないですか、
帰ってます、
あ、どれぐらい頻度で帰ってるんですか、
でも私半年に1回ぐらいは戻ってますね、
いや帰りたくなるでしょう、
なります、
なりますよね、
やっぱり日本がいいですね、
そうですよね、ご飯美味しいですね、
ちょっと、はい、エネルギーを貯める
ために、たまに充電して、
はい、
あ、
私の中を帰って、
なるほど、じゃあ、まあ、最後にフィリピンに来る留学する人にアドバイスじゃないですけども、はい、注意点みたいなのがあれば、
注意点、でも、そんなに、まあ、でも煽るわけじゃないんですけど、フィリピンそんなに危険なところではないので、
あ、そう思います、
うん、なんかその、ま、もちろん気をつけてるっていう前提が、
はいはい、
あれなんですけど、必要ですけど、はい、そんなに過剰にその日本って思われてるほど危険ではないかな、
はいはいはい、
でその点では安心していいかな、
なるほど、
あとはやっぱりその 来たら全てがバラ色になるわけではないので、はい、やっぱりその、まあ、目標というか、まあ、ここをステップにして
ってい
う、その意識で来ていただいたら多分こう満足できるかなっていう、うん、と思いますね。
周りの、 その大学の時の同級生とかフィリピン留学来られてる方多いですか？
あ、多いですね。
あ、多いですか、
うん、
じゃあもうやっぱり大学生の中ではだんだん当たり前になってきてるんですね、
うん、留学はそうですね。
なるほど、わかりました、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
お忙しいところありがとうございました。
ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。